世界遺産推進プロジェクト。長崎から2つの世界遺産を。40ページ。世界遺産。明治日本の産業革命遺産。製鉄、製鋼、造船、石炭産業。Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution, Iron and Steel, Shipping Build and Coal Mining.
写真。旧グラバー住宅。スコットランド人貿易商、トーマス・ブレイク・グラバー。長崎歴史文化博物館収蔵。西洋から日本への技術移転の触媒の役割を果たした。写真終わり。世界遺産候補。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。
Hidden Christian sites in the Nagasaki region。
写真、大浦天主堂。フランス人神父、ベルナール・プティジャン。カトリック・長崎大司教区提供。浦上村の潜伏キリシタンの信仰の告白。私たちの胸、あなたと同じ。写真終わり。問い合わせ。長崎市世界遺産推進室。電話 095-829-1260。 明治日本の産業革命遺産。製鉄製鋼、造船、石炭産業。世界遺産登録とユネスコ勧告。明治日本の産業革命遺産。我が国は幕末から明治期にかけてのわずか半世紀で急速な産業化、産業革命を成し遂げました。この産業革命は、鋳鉄技術の模索や、洋式船の模倣など、長崎に入ってくる乱所片手に試行錯誤を繰り返すことから始まりました。その後、西洋技術を受け入れながら専門知識を習得し、明治後期には人材も育ち、産業化が完成。我が国の産業革命は、非西洋地域において、自らの努力によって成し遂げたことに大きな意味があり、工業立国としての土台を築き上げるきっかけとなった大きな出来事です。長崎の町は西洋の知識や技術の導入の窓口でした。そして開国前の幕末期、長崎にやってきたトーマス・ブレイク・グラバーは、日本の侍と西洋技術を結びつける触媒の役割を果たしました。明治日本の産業革命遺産、製鉄・製鋼・造船・石炭産業は、西洋から非西洋への産業化の移転が成功したことを証明する産業遺産群で、平成27年7月、世界遺産に登録されました。登録までの経過、平成26年1月、推薦書をユネスコに提出。平成26年9月から10月、イコモス現地調査。イコモス国際記念物遺跡会議は、人類の遺跡や歴史的建造物など文化遺産の保存のための国際組織です。ユネスコの諮問機関として、世界遺産登録の審査、モニタリング活動も行っています。平成27年7月、世界遺産に登録。登録時の課題、ユネスコ勧告。
産業革命遺産は世界遺産に登録されましたが、登録にあたり、ユネスコ世界遺産委員会から8つの課題が与えられました。この課題の中には、長崎市の構成資産の保全や、世界遺産価値の周知に関するものなどがあります。例えば、端島炭鉱の詳細な保全措置計画の優先策定、構成資産に関する優先順位をつけた保全措置計画と実施計画の策定、全国8県11市にまたがる23資産のそれぞれの関係が理解できる説明戦略の策定などですが、他にも資産の保全のための来訪者数の明確化、構成資産の保全や保全のためのモニタリング、さらには将来に向けた人材育成なども求められています。また、これらの課題への対応状況を平成29年12月までに報告する必要があります。世界遺産登録はゴールではなく、登録により新たなスタートを切ることになりました。長崎市は国や県の力も借りながら、このユネスコ勧告に取り組みます。ユネスコ勧告への対応。平成28年度、端島や旧グラバー住宅など、長崎市内の構成資産の修復、整備や活用の計画を策定。平成29年7月、長崎市をはじめ各自治体が各構成資産の修復、整備、活用の計画を国に提出。平成29年12月、国が取りまとめてユネスコに提出。ユネスコ勧告、端島炭鉱の保全措置計画。端島炭鉱の整備。端島は閉山後40年以上放置されていたため、島全体の劣化が進行しています。ユネスコ世界遺産委員会は、第1番目の勧告として、端島炭鉱の詳細な保全措置計画を優先的に作成することを求めています。そこで、国内の専門家で組織した長崎市高島炭鉱整備活用委員会をはじめ、国や県とも協議しながら、今後の整備方針を定めていくことにしています。ここでは、現在検討している端島の最優先整備方針をご説明します。また、この本格的整備は、ユネスコ勧告に対する報告書を、平29年12月に提出した後の、平成30年度から着手する予定です。端島炭鉱の整備方針。護岸及び石積み擁壁以降。端島は、岩礁の周りを順次埋め立てて造成された人工の島です。そして、端島は島の周囲にある護岸で守られています。また、島内には石積みの擁壁があり、この護岸と石積み擁壁で端島という島の形態が維持されています。端島の護岸と石積み擁壁は、明治期のもので世界遺産としての顕著な普遍的価値に貢献していることから、最優先の整備対象として保全していく予定です。写真。護岸以降。写真終わり。生産施設以降。端島内には、今でも石炭を掘り出すために使われていた施設の遺構群、生産施設遺構が残っています。 港口に設けられていた入港桟橋、人や石炭が乗ったケージを動かすための巻き座、最短に必要な電力や圧縮空気を供給していた施設、掘り出された石炭を選別し、蓄え、運び出すための施設、そして軍艦島といわれる端島のシルエットにも貢献している端島神社などを優先して整備していく予定です。写真、第三立て坑巻き座跡。写真終わり。居住施設以降、昭和30年代、端島には5300人近くの人が住んでおり、日本一の人口密度を誇っていました。端島に残るアパート群、居住施設以降のうち、島の最も高い場所にあったアパートが3号棟と呼ばれる建物です。端島のシルエットにも貢献しており、比較的劣化が進んでいないことから、この3号棟から保存整備を始める予定にしています。写真、3号棟、写真終わり。整備に要する費用、以上の整備に要する費用として、平成30年度から30年間で、108億2000万円と積算しています。この金額には、新たな見学通路の整備や、モニタリングなどの費用も含んでいます。財源の確保、国や県への支援要請。端島は国指定の史跡であり、世界遺産の構成資産であることから、整備にあたっては、国や県に対しても財政支援の要望を行います。端島・軍艦島整備基金、ふるさと納税、寄付金、市役所などに募金箱も設置しています。端島見学施設使用料、上陸料を基金に積み立てて、将来に備えます。写真、台風の波に現れる端島。写真終わり。ユネスコ勧告、構成資産の保全措置計画と実施計画。非稼働資産と稼働資産。長崎市内の構成資産には、非稼働資産と稼働資産があります。非稼働資産とは、端島や旧グラバー住宅などのように、すでにその本来の目的を終え、今は文化財として保全されている資産です。一方、稼働資産とは、三菱重工業株式会社長崎造船所内にあるジャイアント感知レバークレーンなどのように、今も現役で活躍している資産です。ユネスコは、構成資産の保全措置計画とその実施のための計画の策定を求めています。端島炭鉱以外の構成資産の整備。旧グラバー住宅。長崎の代表的な観光名所であるグラバー園。その中でも最も有名な旧グラバー住宅には、毎年100万人もの観光客が訪れています。この旧グラバー住宅は、昭和40年から42年に大規模改修を行いましたが、それから長い時間が経ち、外壁や室内に傷みが発生しています。そこで、将来の大規模修繕に向け、今年度は、耐震診断を実施しています。今後、ユネスコとも調整しながら、世界遺産の構成資産にふさわしい保全を行う予定です。高島炭鉱、北京製鋼跡。高 高島炭鉱の北京製鋼跡は、高島港から 1.5 キロほど北に行った場所にあります。その見た目は井戸のようにも見えますが、実は我が国で初めて蒸気機関という動力が導入された炭鉱で、当時は蒸気を作るボイラーや石炭を引き上げるための櫓、そして掘り出された石炭を近くの港まで運搬するためのレールなどが存在していましたが、今では地上の遺構は失われています。そこで、ここに明治期の炭鉱施設の模型を設置したり、支店場を設けるなどして、我が国初の近代的炭鉱であった北京製鋼が理解できるような計画を策定することにしています。小菅終戦場跡。幕末、我が国が保有していた蒸気船は、海外からの中古船が主でした。そして、一旦故障すると、国内では修理ができなかったため、上海などに船で引いていき、修理していました。この不便さを解消するために、薩摩藩がグラバーと共に建造したのが、小菅終戦場です。船を海から引き上げるため、蒸気機関が用いられましたが、最初の引き上げの時は、一目見ようとたくさんの人々が押しかけ、黒山の人だかりだったそうです。これからの修復や整備活用の計画は、資産所有者である三菱重工業株式会社で作成されますが、長崎市も国や県とともに計画策定に関わります。稼働資産。文化財とは異なり、今でも現役の構成資産はメンテナンスを行いながら使用し続けることが最大の保全となります。写真。三菱長崎造船所第三選挙。非公開施設。三菱長崎造船所ジャイアント感知レバークレーン非公開施設。三菱長崎造船所旧木型場。三菱長崎造船所船掌閣非公開施設。写真終わり。ユネスコ勧告、それぞれの関係が理解できる説明戦略。シリアルノミネーション。明治日本の産業革命遺産は、幕末から明治期にかけてのわずか半世紀という短期間で、我が国が自らの力で産業革命を成し遂げたことを、全国8県11市の23資産で証明しています。このように、一つの世界遺産価値をいくつかの資産で証明する手法をシリアルノミネーションと言いますが、それぞれの構成資産は他の構成資産と密接に関連しています。そこで、ユネスコから各資産の関連性が理解できるような取り組みを求められています。ここでは、全国の資産の関連性と長崎が果たした役割について説明します。産業革命はある日突然成し遂げられたわけではありません。製鉄製鋼、造船、石炭産業の産業化は次の3つの段階を経て完成されました。1試行錯誤の挑戦。乱床を片手に試行錯誤での製鉄大砲鋳造への挑戦や洋式船の模倣を行いました。2西洋の科学技術の導入。西洋技術が導入され、技術を運用しながら専門知識を習得していきました。3 産業基盤の確立、国内で人材を育成し、需要に見合った西洋技術を定着させることで、産業化が完成しました。表、横軸に時代、縦軸に製鉄成功、造船、石炭産業がある構成資産の表です。横に順番に読みます。1850年代、試行錯誤の挑戦。蒸気機関導入以前、製鉄成功、鹿児島。旧修正館、寺山住窯跡、関吉の疎水港、ニラ山、ニラ山反射炉、釜石、橋の鉄鉱山、萩反射炉、西洋の科学技術の導入、蒸気機関導入、空欄です。産業基盤の確立、電化の始まり、1910年まで、八幡、官営八幡製鉄所、恩賀川水源地ポンプ室、造船、1850年代、試行錯誤の挑戦、萩反射炉、恵比寿ヶ花造船所跡、大分山多々良製鉄所跡、萩城下町、昭和村塾、鹿児島、旧修正館、関吉の疎水港、佐賀、三越海軍所跡、西洋の科学技術の導入、長崎、小菅終戦場跡、旧グラバー住宅、産業基盤の確立、長崎、三菱長崎造船所、第三選挙、ジャイアントカンチレバークレーン、旧木型場、戦勝閣、石炭産業、試行錯誤の挑戦、空欄です。西洋の科学技術の導入、長崎、旧グラバー住宅、高島炭鉱、三池、三角西港、産業基盤の確立、長崎、端島炭鉱、三池炭鉱、三池港。表終わり。産業革命に果たした長崎の役割の一部を紹介します。端島の石炭。鉄鉱石を精錬して鉄にする過程では、鉄鉱石の中にある酸素を取り除く必要がありますが、そのために石炭から作られるコークスという触媒が用いられます。端島炭鉱で産出する石炭は、不純物が非常に少ないという特徴がありました。不純物が少ないということは、燃焼した時の火力が強いだけではなく、コークスの材料としても利用することができました。そして、我が国初の近代的航路である、八幡の官営製鉄所でも、端島の石炭で作られたコークスが使われ、製鉄・製鋼の分野にも大きく貢献しました。写真、コークスが使用された航路、現存していません。写真提供、新日鉄住金株式会社八幡製鉄所、写真終わり。長崎の知識。 佐賀藩は長崎港の警護をしていた関係から、長崎の西洋技術に触れる機会が多くありました。今は失われていますが、ヒューゲニンというオランダ人が書いた書物をもとに建造された反射炉が佐賀にも作られていました。同じように造船技術も長崎から導入し、早津江川の河川敷にドックを建造して蒸気船両風丸を浸水させました。現代のドックはポンプで排水しますが、動力がなかったこの時代、有明海特有の大きな干満差という自然の力を利用して排水したことに特徴があります。絵、両風丸の絵図。東京大学駒場図書館所蔵資料。絵、終わり。長崎の技術と人材。高島のホッケー製鋼に初めて導入された蒸気機関という西洋技術は、手彫りによる最短からの大きな変換点となりましたが、この西洋技術はやがて隣の羽島炭鉱へ、そして有明海を渡った三池炭鉱へと移転されていきました。そして三池炭鉱の外国人技術者の中には、もともとは長崎の高島炭鉱で働いていた人々もいました。つまり、明治期の我が国の炭鉱開発には、長崎の技術と人材が関わっていました。写真、三池炭鉱の宮原港。写真終わり。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。教会群から潜伏キリシタン関連遺産へ。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産とは、長崎と天草地方の潜伏キリシタンが禁教期に密かに信仰を続ける中で育んだ独特の信仰形態を示す類まれな遺産です。17世紀から江戸幕府が行ったキリスト教の禁教政策が続いた後、日本には宣教師がいなくなりました。しかし、各地の信仰は宣教師不在の間も2世紀以上にわたり、神道や仏教といった在来の宗教を装いながら、密かにキリスト教の信仰を続けていました。潜伏するきっかけとなる出来事が起こった原城跡。密かに信仰を続けていた各地の集落、信徒発見の舞台となった大浦天主堂など、長崎県、熊本県の6市2町に残されている12の構成資産で、近況潜伏記を物語っています。図、12の構成資産の一図、五島列島、北から読みます。野崎島の集落跡、頭ヶ島の集落、鳴島の江上集落、久賀島の集落。平戸から南に読みます。平戸の聖地と集落、中江の島。平戸の聖地と集落、春日集落と安満岳、黒島の集落、外目の大野集落、外目の質集落、大浦天主堂、島原、原城跡、熊本県、天草の佐吉集落、図終わり。教会群から潜伏キリシタン関連遺産へ。 長崎の教会群とキリスト教関連遺産は、16世紀に日本キリスト教が伝来し繁栄、禁教を経て復活するというプロセスを世界遺産価値として、平成28年の世界遺産登録を目指していました。しかし、専門家の視点から遺産を評価するイコモスからの中間報告で、世界遺産としての価値は2世紀以上にわたり潜伏しながらも信仰を継承した禁教潜伏期にあり、そこに焦点を当てて推薦内容を見直すべきとの指摘を受けました。推薦内容を見直さなければ登録の見込みが薄いこと、推薦を取り下げればイコモスからの助言と支援が受けられることから、関係2件6市2町では、早期かつ確実な登録を目指すため、一旦推薦を取り下げることとしました。その後、近況潜伏期に焦点を当てたことで、世界遺産としての価値や構成資産の範囲、教会堂から集落へ、や数、14資産から12資産へを見直し、それに伴い名称の変更も行いました。ポイント、近況潜伏期に価値がある。早期の登録を目指すため、一旦推薦を取り下げた。推薦内容を見直し、名称も変更して再推薦。世界文化遺産登録に向けた道筋。平成27年1月、推薦書をユネスコに提出。平成28年1月、イコモスからの中間報告。平成28年2月、推薦取り下げ。平成28年5月、構成資産数を14から12に変更。平成28年7月、国内の推薦候補に決定。再推薦決定。平成28年9月、名称変更。今後の予定。平成29年2月1日まで、推薦書をユネスコに提出。平成29年9月から10月ごろ、イコモス現地調査。平成30年4月から5月ごろ、イコモスからの勧告。平成30年7月ごろ、世界遺産委員会での審議。長崎市内の構成資産。長崎市内には3つの構成資産があります。近況潜伏期に焦点を当て、これまで教会堂としていた構成資産を潜伏キリシタンが信仰を続けていた集落へと範囲を見直し、構成資産の名称についても変更しました。外目の質集落。外目の質集落には、16世紀にキリスト教が伝わりました。近況潜伏期にも、宣教師不在の中、集落内の宗教的指導者のもとで、組織的にキリスト教の信仰が継承され、聖画や教義書、教会歴などの信仰関連物を伝承するなど、独特の信仰の形が生まれました。現在でも集落を管轄していた大官所跡や指導者の屋敷跡、墓地などが当時と同じ場所に残されており、潜伏キリシタンの集落であった頃の様子がよくわかります。集落内にはキリスト教解禁後、カトリックに復帰したかつての潜伏キリシタンの奉仕によって、1882年に建設された質教会堂があります。写真。 出集落内で伝承され、人々がイエズス会創始者のイグナティウス・ロヨラに見立てて拝んでいたと言われるイナッショ様。長崎市外目歴史民俗資料館所蔵。写真終わり。外目の大野集落。外目の大野集落がある高野浦地区にも、16世紀にキリスト教が伝わり、宣教師の駐在所であるレジデンシアが置かれました。禁教期には、表向きは仏教寺院に属しつつ、地区内の3つの神社の氏子として、神道の信仰を装いながら、密かに自分たちの信仰対象を祀って、神社を祈りの場とし、キリスト教の信仰を継承しました。集落内には、集落内の26個の信者のために、出教会堂の巡回教会として、1893年に建てられた王の教会堂があります。教会の建設は、禁教潜伏期の終わりを表していると言えます。大浦天主堂。大浦天主堂は、江戸時代末期の1864年、居留地の外国人のために、パリ外国宣教会によって建設された、現存する日本最古の教会です。16世紀に長崎の西坂で殉教した26世人に捧げられた教会堂であり、正式名称は、26世殉教者聖堂と言います。完成直後の1865年3月、厳しいキリシタン禁制の中で、2世紀以上にわたって信仰を守り続けてきた浦上村の潜伏キリシタンが、プティジャン神父に信仰を告白した、いわゆる信徒発見が起こった場所です。この出来事は、潜伏キリシタンの伝統的な信仰の形態が終わるきっかけとなりました。シリアルノミネーション。潜伏キリシタン関連遺産も、一つの世界遺産価値をいくつかの資産で証明するシリアルノミネーションという手法をとっています。ここでは、長崎市内の資産と他の資産との関わりについて説明します。始まりの出来事。禁教期の1637年、弾圧に耐えかねた島原と天草の2万人を超える潜伏キリシタンが、南島原市の原城を舞台に島原天草一揆を起こしました。団結したキリシタンによる一揆は、幕府に大きな衝撃を与え、鎖国を確立させます。後に宣教師も不在となり、各地の信者が自分たち自身で密かに信仰を続けるようになりました。この出来事は、長崎地方の各地の集落で、潜伏という、独特の信仰の形が育まれるようになるきっかけとなりました。写真、原城跡、日暮雄一氏撮影。写真終わり。各地の潜伏集落の形成。18世紀、大村藩は後藤藩から要請を受け、外目地区から五島各地への開拓移住政策を採用しました。そして、この移住者の中に潜伏キリシタンが含まれていたため、移住先にも新たな潜伏キリシタン集落が形成されていきました。野崎島、頭ヶ島、江上、久ヶ島、黒島など。1865年、大浦天主堂での信徒発見後、各地の潜伏キリシタンはカトリックに復帰していきましたが、 禁教令は続いていたため、浦上や五島で、クズレと呼ばれるキリスト教信者への弾圧も起きています。図、外目地区からの移住の図。内容は本文にありましたので省略いたします。図終わり。世界遺産登録に向けて、潜伏キリシタン関連遺産は長崎市の2つ目の世界遺産として平成30年の登録を目指しています。現在、長崎市を含む2県6市2町では、来年1月に提出する推薦書に反映させるための作業を進めていますが、ここでは長崎市の取り組みの一部をご説明します。集落の調査。構成資産が教会から集落に広がったことから、大野集落の特徴を調査しています。また、世界遺産は国内法での万全の保護が求められていることから、大野集落を文化財の一つである重要文化的景観に追加することも検討しています。こんなことを調べています。地区の歴史、土地利用の移り変わり、外目独特の石積み文化、集落の景観、墓地の調査、禁教下にあった文久2年、1862年の絵図には、出集落の土地利用の状況が描かれていますが、道や畑、墓地の位置は現在でもほぼ変わっていないことがわかります。そこで、潜伏集落であったことを補強説明するため、当時からある墓地を調査しています。こんなことを調べています。墓石の形態、埋葬方法、出土品の分析、近隣の墓地との比較、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、平成30年の世界遺産登録を目指します。